ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
柚木ひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターの柚木ひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、はい、52回目となりました。
52回目でございます。
ちょっとね一週また空いてしまいましたけど、はい、また今週もよろしくお願いいたします。
お耳にかかれて恐縮でございます。
耳にかかれてね。今回のテーマでございますが、はい、まあちょっとどっちの話をね先にしようかなっていうのもあるんですが、うんうん、M1 Mac その後どうっていうのと、はい、ブラックフライデー、ね、この間 Amazon でセールやってましたので、まあそれで何買ったかなみたいな話をしようかな。まあそっちを先にとりあえず行きましょうか ね、うん、どうですかね。
まあ、何か買いました。そのアマゾンのブラックフライデーっていう文化、はい、うん、文化なんかこう最近だよね、根付いてきたのがね。
日本ではブラックフライデーってないじゃないですか、
うんうん、そもそもでもブラックフライデーってなんでブラックなんだろう、うん、
ブラックだから、
ブラックだから
なんか、ね、黒字になるっていう意味じゃなかったっけ。
なんかウィキペディアによりますと、うん、11月の第4木曜日の翌日なんだって、
うんうんうん、
でなんか大規模な安売りが実際なんか実施されるっていう、うん、
まあこっからアメリカでは、うん、ホリデーシーズンのセールのスタートでもあるっていうのがね、
でもやっぱり黒字の金曜日っていうのがあるらしいから、
ブラックフライデーやっぱそうなんだ、ね、そこがやっぱりスタートで一番スタートダッシュなんじゃないですか、うん、
まあ我々にとっては赤字の金曜日、
赤字です、大赤字ですよ
大赤字だよ ね、
なんか、うん、まあ今回も、まあ、リンクマンの方でもね記事に書いたりして、はい、始まったよとか、まあ例えばね Kindle とかでもね、うん、セールやってたり、うん、まあ、もちろんまあ、我々の番組を見てるアンカーさんがなんか大規模なセールをやってたりとか、はい、いろいろ ね、やってましたが、ゆずきさん何買いました？
私 iPhone ケース買った
なんかあれだね、
買うでしょう、
あれだね、期待を裏切らないね。
いや裏切らないでしょそこはiPhone ケースは、うん、クリアのケース1個買ったんですけど、
はいはいはいはい、
それとかあとね、まあ、レビュー用に買ったケースとかが結構あって、うんうん、で返品したものもあります、はい、
まあそれはねしょうがないですよ、うん、
でもさ、うん、セール中に今1個買って届いて追加で買うってことができるじゃない、
うん、
この土日を挟んだりとかしてるから、うん、それで結構買い物したり、あとね、そう、今左手に Apple Watch つけてて、で私、はい、アルミのシルバーなんですよ、
はいはいはい、
でそれにブレイテッドソロループアトランティックブルーだっけ色、
多分そうだね、
ブルーの名称いろいろある問題でちょっと覚えてないんですけどでそれに合わせるのになんかブルーのセットにしたいなと思って、
はい、
でアップルウォッチカバーを買ったんですよ。
それが今つけてるやつなんですね。
そうそう、これ、ね、めちゃくちゃ安かったよ、なんか1000円以下だったと思うんですけど
赤字にならない、
それだったら赤字になりませんね、
う
ん、
それだったらいいですよね、
そうなんですよ、
うん、なので、あとちなみに僕もなんかまあちょこちょこ買ったんですよ、そんなに大きな買い物はしなかったかなと思ってるんですが、はいはい、今回買ったのがですね、バックアップ用のハードディスクを買いまして、
そうハードディスク、そうそう、
めちゃめちゃ安かったのがあったんですが、今回僕はポータブルのやつをねいつもなんか何個も買って、それをなんか重ねとくじゃないですけど、バックアップ用に重ねとくみたいな収納の仕方をしてるんで、
何テラを、
5テラですね、
5テラいいね、
まだね届かないです、でもしばらく
余裕の5テラ、
うん、ご有の5テラ、我々外ロケも増えてきたじゃないですか、 YouTube のね、このコンテンツでは、そうするとですねやっぱね溜まっていくんですよ。
そうなんだよね。
でまああれバックアップ問題っていうのがあって、うん、どこまで取っておくか、
うん、
要は元データを全部取っておくのか、うん、それとももう完パケしたデータを、
うん、いやそれ悩むんだよね。
で一応今のところは元データ含めて全部取っとくという方針で動いているので、
うん、
5テラがどんどんどんどんなくなっていくんですけど、
そうね、まあなんかさそれこそ本当 YouTube 上からさ、うん、なんか元のデータをダウンロードできればいいよなって思う時あるよね。
そ
うね、
なんかまあそこまでできる、全部さもう全部クラウドに上げたいんだ本当、
まあね、でもクラウドはさ一回上げちゃうと戻すのに時間がかかるっていうのは、
5G だったら
この2020年のね12月現在では、
うん、
まあ、そんなにスピード
は、これがさ何年後かに聞いたら何言ってんだこいつらって思われるかもしれないよ。
この時ってまだクラウドってそんなにこう時間のかかるものだったんだね。
そんな程度の話してるのみたいな話で、
あとこの間あったじゃない、銀行だっけ、フロッピーディスクもう使うのやめます
みたいな、うん、あったね、
まだ現役だった、まあ
実はそういうところがあるんですよ。
だってほら Windows 保存のマークがさ、うん、フロッピーディスクのアイコンになってたりするっていうのでなんか今若い方がこのマーク何ですかっていう、
わからないよね。
わかんないよね。
それはわかんないよ。だってもうないんだから、物としてほとんど見ることがない。
もうさ、ほんとさ、あの iPhone の通話のアイコンの受話器、あれももはやわかんなくなるし、
受話器だってさ、これあのこれあの黒電話とかでさ、上に上げるっていうね、行為だった。
受話器を上げるっていうのがもうないからね。
昔受話器外れてたとかあったよね。
あったあった
電話かかんなくてさ、ツーツーツーっていうね、なんかそういうのがあったりするんで、はい、なんかちょっといろいろ今回もね、はい、皆さんにあの YouTube でね配信している皆さんにコメントでブラックフライデーに何買ったみたいなお話を、聞けたらなと思ってますが、はい、何かありますか、ね。
コネクタイトさん、はい、オフィス用にゲーミングチェア買いました。あら、アマゾンってカラーによってプライス変わるんですね。
そうそうそう、それはいろんなものでもそうですよね。ハードディスクも結構、うん、あの 色変えると俺赤が欲しかったのにとか、そういうのあるんだ
よね。これはね、アマゾンがというよりも、うん、販売してる側がカラーによって価格が変えられるんですよね、うん、だから例えばその売れ筋のものとか、うんうん、まあ、あとあの、まあ、塗料によってお金がかかるとかあと生地がちょっとファブリックが違うとか、そういうこともあるんで違うみたいですよ。
なるほどね、うん、まあそれはしょうがないですね。だから一番安いの、まあ、
そうそうそう、
フライデーの時は一番安いの、とにかく狙うっていうのがいいんじゃないですか、
ね、はい、ケンスケさんかな、うん、ブラックフライデー、あ、BF って書くのね。ブラックフライデーで Amazon で買ったのはテレビ録画用 HDD、うん、過去裸。
あ、なるほどね。
あと Fire TV と防災用ラジオとライト、う
ん、あ、すごい、なんか正しいブラックフライデー、
正しいブラックフライデー
って感じがする、ね、あ、まあでもテレビ録画用のハードディスクってこの年末になるとさ、うん、ちょっとスペシャル番組が増えたりして
撮りたいとか、ね、まだテレビっ子だからね。
テレビっ子です、
スワンさんは Kindle Oasis 買いました。
あ、はい、Kindle Oasis もね、
そまそらチャンネルさん、子供のおむつ買いました。もうそういうの大事、すごく
大事ですよ、うん、こういう時に日用品を買うっていうのは結構ね、うん、大事だよね。
あと、ケンスケさん、うん、Google でピクセル5買ったってブラックフライデーはだから Amazon だけじゃないからね。 ね、そうなんですよ、T 森さん、はい、Fire TV とエコードットが気になったんですが、自分的に使い道が思いつかず未購入でした。
まあここら辺はね、その人 の、うんうん、あの生活スタイルにもよったりするからね。
そうなんだよね、うん、なんかね、うん、どれを買おうかなって結局みんなこう1週間ぐらい前から悩んだまま買わなかったっていうのも結構聞きますよ。
あるあ、なんかカートに入れたんだけど結局決済までいかなかった人もね、うん、結構周りにはいてましたよ
ね、いてました、
いてました、
いてました、突然関西弁になって、あと、はい、ケンジさん、うん、ハッピーハッキングキーボード買いましたと。
お
ー、ライト2フォーマーク買いました。
いいですね、
いいですね、ハッピーハッキングキーボード、うん、田口京介さん、 NW07 プラスとイヤホンが半額近くで買いました。
嬉
しいね、
まあ、それ半額とか見つけちゃうと嬉しいよね、うん、そういうセールはね、やっぱね。
斉藤さん、 18W の AC もあるモバイルバッテリーが全体的に安くなったので欲しかったです。買ってないんかい、
買ってない、ね、なんだ、買ったのかと思って今途中まで聞いてて、
欲しかったです、
欲しかったです。
こんな、あ、カーマインさん、うん、ナスを買おうと調べていたらセールが終わってました。
いや、でも結構そう、俺も、うん、あの一応ハードディスクさっき買ったって言ったじゃないですか、うん、ただその要はもっと大元のさ、うん、なんかあの一応僕シノロジーのナスを持ってたんですけど、うん、そのハードディスクをちょっと拡張しようと思って、うん、あのもうちょっとでかい USB のなんか、うん、あの増設できるんで後から、うんうんうん、買おうと思ったんで、それ悩んでる間に終わっちゃったな俺も。
結構さ、うん、もうちょっと大々的に終わるよっていうリマインド欲しくない、
うん、もうなんかね、うん、あの気がついたら俺12時24分だった。
ああ
、もう終わってんじゃんと思って。
私ね、残り1分ってところで1万円ぐらい買いました、
うんうん、おお
なんか
いいお客さんだね。
ブラックフライデー終わると思ってなんかブラックフライデー終わるとなるとなんか買いたい
と、買いたいと
買ってしまった。
なるほどね。いや、そんな、はい、やっぱまあ皆さんね、買ってる人多いんじゃないですか、はい、なんか今すごい、
池田さん、
はい、
レーザーブラックウィドウ TKL をポチりました。
おー、レーザーのあ
れか、レーザーですね、
レーザー
ですね。ナス、私もし、あ、欲しいのがなかったってチョビさん、ね、
あ、でも結構その、うん、偏ってたのかな。まあなんか僕の周りでも、うん、なんかまあタイムセール、なんだっけ、タイムセール祭りじゃなくて、うん、タイム、違うわ、アマゾン、
私何度聞い
た、プライムデー、プライムデー、
タイムセール祭りっていう日本語にすごく疑問を感じるんだけどね
プライムデーがやっぱ一番アマゾンにとってはなんかでかい
そうそうそうそう、イベントじゃない、ブラックフライデーよりもプライムデーの方がちょっとこうなんていうの、盛り上がるわけよ。
そうだから、うん、そこでのインパクトがあったから、ちょっと今回のはお楽しみだなって言ってる人もいたかな。
そうだね、うん、はい、ブラックフライデーで安くなってたものがサイバーマンデーでさらに安くなってました。そう、さ、あの期間がね、
期間今回あのなんかセットになって
る。でもちょっとそれずるくない？
それやだね、うん、確かに、ね、
カオルさん、ガジェットではなくイロハス箱買いしました。
お、あ、これ僕もね、あのお水と、コーラゼロを買いまして、はい、もうすぐ届きます。
鈴木さん、うん、リンクシスのメッシュルーターを追加で購入しました。
Wi-Fi のね、ベルキンさんのやつですね。
ガジタッチのリスナーの皆さんの買うものはすごいね。
やっぱりガジェットだね。
ガジェットだね。トリトンさんかな、うん、M1 エア用のハブを買いました。今回はまだですが、
あ、でも結構多い、俺の周りにもなんかいろいろその周辺機器が揃っていく人たちがいっぱいいて、
そうね、うん、あ、愛の美奈子さん、スーパーチャットありがとうございま す。M1 MacBook Air 用に瞬殺のサンダーボルト USB 4.0 買いました。
あ、いいな。俺もなんかそのエア僕も M1 Mac の話後でしますけど、うん、それ欲しいなとか思って
たんですよね。竹志横山さん、BenQのモニターカートに入れて寝落ちしました。カート寝落ちっていうの結構あるね。
カートに入れるっていうのは ね、
そ う、 ね、そうなんですよ。
いやー、でもなんかいっぱい、まあ、もう年末になると、あ、そうだ、それで今ちょっと思い出したんですけど、
うん、
ちょっとブラックフライデーの話からそれるんですけど、
はいはい、
僕のツイッターを見てくれてる人にはあの分かってると思いますが、プレイステーション5当選しました。
ね
え。まあ、僕、ヨドバシカメラとか、
うん、
あと、ソニーのね、公式のオンラインサイトとかでも申し込んでたんですけど、うん、ことごとく外れてたから、はい、これはもう競争がね、すごくて、うん、とてもじゃないけど当たんねえだろうなと思ったら、ビッグカメラでスルッと当たるというね。
で、プレイステーション5買って何するんですか？
え？そこが問題なんだな。実はどんなソフトが出てるかまだちょっと調べがついていない。
なんでしょうね、そのさ、本当争奪戦になるガジェットは全部買わなきゃいけないみたいな
流れあるよね。いや、元々さ、ゲームは好きだから、
はい、
なんかやりたいなと思ったし、体験もしてみたいじゃないですか、
まあね、
最新のやっぱゲーム機、うん、据え置きゲーム機の力みたいなのが見たいし、
ね、うん、
で買ったんで、あ、本当にさ、こんなすぐ当たると思わなかったのよ、はい、正直なところ。
リンクマン、うん、なんか任天堂スイッチもすごい当たってたじゃない？そう、
任天堂スイッチがさ、うん、一時期3台になっちゃって
さ、なんかさ、普段からヨドバシに散財してる人はすごい当たりやすいとかそういうのあるのかな、お客様、
お客様優待、
優待、
まあでもそのぐらいしてくれてもいいかもしれない。
そのぐらいしてくれてもいいね、確かにね。
そのぐらいお金払って、
年間何十万払ってる人は当選しやすいみたいなのがあってもいい
のかな。なんかね、 1.25 倍みたいなさ、
そうそう、例えば
さ。
でもそれってなんかあれだね、ファミリーセールみたいなことになっちゃうか。
あ、まあそんな、でもあれですよ、ヨドバシカメラさんは福袋で毎年やるじゃないですか。
はいはい
は
い、
あれはね、ヨドバシの会員とかの人の方が当選率上がるんですよ。
う
ん、なんかそういうのがあったりします。僕それ当たったことある。
なるほどね。
でもなんか PS5 はちょっといろいろ試して、なんかゲームやりたいのあるんですけど、
うん、
ちょっと時間がね、編集しろっていう。
そうだよね。
お前編集しろっていう話になってるから。
ね、そうですよ。
なんか、皆さんにプレステの話したら結構なんか書かれてますね。
ありがとうございますっていうコメントいただいてありがとうございます。あと、スアマナノさん、欲しかったものがセールにならず、うん、結構普通に購入してしまいました。シャンプーとか入浴剤とか、息子のスニーカーとか。
俺も結局セールじゃないものも買って、それさっき言ったコーラとかも。
コーラとか。
別にの24本入りはセールじゃなかったんですけど、普通に買っちゃったっていう、
必要だなと思って買っちゃうんだよね。
そう、なんかついでにね、買っちゃ う、
ってい
う。
だって私、皆さんにツイッターでおすすめした土鍋は別にブラックフライデー何も関係ないん
だよ。あれ別に普通に安いからね、
今年1年ずっとおすすめし続けた土鍋なんですけどね。
あれはいいものだよ、
あれはいいものだ、
あれはいいものだ、
はい、うん、森さん、 Kindle Unlimited 3ヶ月99に加入してました。
これはお得ですよね。だからここで、うん、年末のお休み期間中にすげえ読み、
そう、あとね、
一気読みするとか。
最近、うん、Kindle Unlimited に出てくる本の質が上がったというか、
うん、あ、そうなんだ。
私だってね、結構好きで買ってた本が Unlimited に出てきてるんだよね。
お、オフってなる。
だから、あ、
まあでもね、それは
気持ちになる。ああ、そうっていうね。
面白いよ。
ちょっと今ダンボさん、ダンボさんコメントくださってるんですけど、当たってすぐにメルカリ出したんだよね。
出してないです、出してないです。
当選券みたいな。
ちゃんと俺写真撮って言って、あれだ、はい、あれだ、ツイッターにあげよう。
本体がチャットにおられる、はい、おられます。あの
最高顧問でございます、
最高顧問ダンボさん、マックお宝鑑定団のダンボさん、
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
年末もどうぞよろしくお願いいたします。何の挨拶なんだろう。
ここで
年末のご挨拶をしてるって言われてる。
あとね、今回のアマゾンのブラックフライデーでいろいろ聞かれたのは、うん、結局エコーとか、うんうんうん、エコードットエコーショーと
ファイヤー、まあ、いわゆるアマゾンデバイスだね。
アマゾンデバイスを買うか否かというのは結構聞かれてて、うん、私ファイヤー TV とかは、うん、あの今年全然活躍してないけど、うん、家に据え置き用と旅行用と2つ持ってるんですよ。もうだってほら、まあ、撮るのめんどくさいし、
まあね、あのテレビとかだと後ろに回って撮んなきゃ、
そうそう、なんかこうほこりだらけになっちゃうのもあるし、だからこうホテルとかでさ映画見ようみたいな出張で、うんうん、で使ったりするんですよ。だから Fire TV は 4K のやつ
複数あって
もいいし、なんか4000って言われるとなんかもう一台あってもいいかなって謎に思ったりする。
あれは思うよね。思う。なんかでもうちのテレビの台数を考えるとそんなになくてもいいのになっていう話なんだけどね。
思っちゃうんだよね。だから
すいません、いいですか、はい、ダンボさんがですね、うん、構わんよって言ってくれました。年末ありがとうございます。
チャットでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあだから、うん、あのアマゾンのセールで、うん、まあ、やっぱり一番なんかお買い得になるのはアマゾンデバイス。
アマゾンデバイス
よね。まあもちろん Kindle 含めてね。でいつもエコーショーとかエコーあたりが安くなるから、うん、まあなんかうちもなんかエコーショーの5インチだっけな、うん、が家にあって、それは結構なんかレギュラーで使われてるんですよ、うんうん、というのもほとんどあのカップラーメンのタイマーをかけるためにアラームを設定するという話なんですけど、
うちはあの割とここで私があの彼らの名前を言うと皆さんのデバイスが反応するので、この後1回だけ言いますけど、あのうちのアレクサねはあの家中のいろんなところに置いてあってですね、うん、あのいろんな人に呼びかけができるようにしてあったりとかするんですよ。まあ、
ね、
この手に4つぐらいいるんですけどね。最近みんな割と家族も使いこなすようになってまいりました。
でもやっぱり使いこなせるようになってくるんだね。
なるね。やっぱりでもそのカップラーメンはね、うん、あのみんな使うし、
いやあれ便利よ。
そう
でもね、最近カップラーメンいるんじゃん、うん、で何分のタイマーかけて、うん、いや、それより先に止めるっていうのをやってる。
何のレース？
あの、10秒前になるとエコーショーだと、なんか、なんていうの？振り子みたいなのが出てくるの。
映像が出てくる。
そう、映像が出てくるんだけど、その時に、止めてって言ってね。
あ、でもそれはディスプレイのついてるエコーショーシリーズだからこそ、そうそうそう
そ
う。で、
それをやると、うん、あの、うちの前も話したんですけど、うちの子はたまにちょっとおかしいんで、うん、あの、アラームが鳴ってる時に止めてって言ってるのに止まんない時ある。全然止まんないの。2回ぐらい言わないと止まんない時あるから、
止めてって言ってんじゃんみたいな。
そうそうそう、だから先回りしてやる、勝ってやるみたいな感じになって、
ナビと喧嘩する人みたいなんですけど。そうそうそうそう。でもなんかさ、彼らはさ、うん、あの割とシリはそういうこと言ってこないけど、うん、営業トークが入ってくる時があって、
あるね、
あの音楽をかけてって言うと、この曲はあのアンリミテッドにはありませんがみたいな、なんだっけ、なんこの曲はこれにはないけど
Amazon Music にはありますみたいな、
Amazon Music に入っていただければこの曲がみたいな、で、うん、Amazon Music とはみたいな説明をなんかこう延々とね説明してきてね、
あれすごいよね、うん、めちゃめちゃ喋ってさ、長いのももう俺さ、
もういいよ
って、分かった分かったって言いたくなるやつ。
でもまあそうやってさ、やっぱりこうね、企業のものだから、
うん、まあね、あ
のいろいろこうね、サジェストしてくれるっていうのも大事です。はい、今手洗いアキラノさんにスーパーチャットいただきました。
ありがとうございます。
最高顧問のダンボさんの手で。はい、
なんか差し入れを、送っておきたいと思います。
ありがとうございます。
この差し入れとかいいよね、あったらね、
いいね。
なんか他にも来てますか、はい、なんかコメント、
スワンさん、買った本が金利身に出るとそれはそれで悔しい、
なんとなく悔しい感じしますよね。それね、
分かる分かる、ね、あと皆さんね、ダンボさんいらっしゃってびっくりって。ありがとうございます。いつも
降臨して、
はい、降臨。ケンジ岡本さん、はい、普通に USB ケーブル、肌着など小物を買ってしまって、すごい、
ね、なんかあ、やっぱさっきも言ったようにさ、うん、そのブラックフライデーとかセールになると、はい、なんかそれをトリガーにして、なんかまあこれも買っとくか、
うん、
で、あのポイントアップキャンペーンっていうのがいつも行われてて、
そうそうそうそう、
まあ例えば2万円かなぐらいまでいくと、うん、なんか ポイントがいっぱいもらえるからとかさ、
そうそうそう、
還元率上がるからってなると、まあちょっと買っちゃうよね。
そうなんだよね、うん、今ね虎之助さん、はい、去年のブラックフライデーで買ったエコーを11月にホームポットミニに置き換えてしまった。
あ、まあホームポットミニはいいですよね。
いいからね、
いい。これ2個買ったのかな、
ね、
ホームポットミニはやっぱ2個買った方が個人的には好き、うん、
いいよね、
うん、音が良くなるなと思いますよ、うん、個人的には。
斉藤さん、うん、音声認識は液晶があった方が便利、まあ、エコーショーみたいにね、
あ、まあ、だからそのあれ、あ、あれあれあれさんとか、
あれちゃん、あれちゃん、あれちゃん、あれちゃん、
チリさんとかそういうのは、うん、ディスプレイがあった方がいいのかなかった方がいいのか問題ってあるじゃない。で今のところ、うん、アップルはホームポットはディスプレイないじゃない。
ないからね、
これさ、もしかしてそのうちにディスプレイ付きのが出るのかなとかちょっと思ったりするのよ。
あ、
そしたら iPad でいいじゃねえかとも思ったりもするし、うん、iPhone の
iPad が置けるスピーカーでいいんじゃないか
という話もあったり、うん、でも確かにディスプレイがあるとそれはそれで便利なのよね、うん、情報がパッと見れるっていうことで。
そうだね、うん、森さん、アレクサいいから曲かけ、あ、しまった、読んじゃったしまったしまった、
だ
読んでしまった、
ダメだ、罠に引っかかった。
皆さんの皆さんのデバイスが
一回怒られたことあるんだから、
そう、
リスナー
申し訳ございませんでした、うん、池田さん、スーパーチャットありがとうございます。
ありがとうございます。
団子さんへの貢ぎ物だそうです。
その前にですね、お宝の、ね、アカウントで手習い明野さ ん, 野さんありがとうって南穂さんが言ってくれて、あ、また愛の美奈子さんがまたスーパーチャットありがとうございます。
アマゾンで M1Mac 対応の OWC のサンダーボルト USB 4.0 ハブ、
これそれこそお宝の記事にも出てましたけどね、うん、あれサンダーボルト4としては初めての、多分製日本ではね初めての製品だった、うん、まあそれは人気出るよね。
エギョさん、エコーって言えばいいのではに対してベータ君が、うちの子のウェイクワードはエコーにしてあります。ごめん2回今
ごめん今ちょっと衝撃的なことが書いてありましたよ、はいはい、ダンボさんがですね、はい、ガジェタッチ収録に安い USB コンデンサーマイク、なんで今安いの買ったんですか。
なんで安いの買ったんですか。でもそれはいいものなんですかね。
安いのだったらあのいくらでもあの力を送ります。
私もね、なんかね、ものすごい安い iPhone に取り付けられるコンデンサーマイク買ったんですけど、うん、一度も使ってないんですよ。なんかちょっと買ってみようかなと思って買ったんですけど、
まあ、だからさ、まあ、あの僕ら今収録用には、うん、アストンっていうね、
はい、
アストンのオリジンっていうものを使ってるんですけど、うん、まあこれね気に入ってるんで、うん、あのどうなんだろうな。
でもね、私あのマイク今年、今年のほら iPad のアプリ発表になったんですか、
はい、あ、ベストアプリっていうのが、はい、
ベストアプリが今日発表になって、発表になりまして、皆さんご覧になりましたか。
なりましたでしょうか。
アップストアとかでね、まあ、今年のベストアプリみたいなのが出たりするんですよ、うん、でそれの発表が今日だよね。
今日、出てて、ちょっと今見ましょうか、
はい、
ちょっと今ね
あのプレスリリースをですね、はい、
まあこれ年末なるとね恒例で、うん、毎年恒例で出てくるもので、ちょっと待って、日本のサイトで見ないところ、
ね、英語
バージョンで見てもね。
そうそう、これなんだっけ、名前なんとかアワード、
ですね、ベストオブ2020、
あ、
ベストアップストアのベストオブ、
アップストアベストオブ2020ですね。2020
で今年のベストアプリ発表します、はい、なんで俺が発表するの。今年のベストアイコンアプリケーションはウェイクアウトっていう、ね、うん、僕知りませんでした、これ。
そう、
知りませんでした。皆さん知ってましたかね。
使ってました、
ね、使ってました、うん、これ多分ね。でベスト iPad アプリ、
デレデレデレデレデレドン、
ズームでしょうねと思ってね。
だってもうズームに始まりズームに終わるぐらいだったな。もうなん
かやっぱりなんかこう世相を反映してるといえば世相を反映している。
この後さ忘年会いけるかなと思ってたらまたちょっと、
ね、ちょっとね、なんか厳しい感じもあるのでね、いろいろ注意しながら。
さ、そのズームってミュートにする機能もあるんですけど、私その収録でズームを使うことがあるわけですよ、うんうん、でそうするとあのマイクのカフって
カフってわかりますかね、
オンオフ、オンオフ
をする
あの咳ってカフっていうじゃないですか英語で、でそこからカフって言うんですけど、その咳をするときにマイクを、うん、そのマイク本体でオフにするのがねカフって言うんですけど、うん、それがついてる方がその収録の音とか止められるわけですよ、オーディオインターフェースなくても、うんうん、だからマイクにはねついててほしいの基本 MC としては。
あのよくあのマイク手持ちのマイクだとカチッてオフにできるやつあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれカチッて音が入っちゃうんだけどね。
そう、音が入っちゃうんだけど、うん、でも結構ね トラブルとかもあるでしょ、うんうん、でそれを本放送に載せたくないとかってことがあるんですよ。
あります、ね、
でミュート押してる場合じゃないみたいなこともあるから
ミュート押してる場合じゃない
みたいなのがあるから花粉のあるマイクはすごい欲しくて、でそれで買ったんだけど結局使ってないっていうのですね、
まあ、音がいい悪いとかはありますからね。
そうなんだよね、それはね、まあ、どうしてもありますね。ヒデ、ね、柳さん、ダイソン掃除機用のバッテリー買った、
うん、ああ俺もうちのダイソンのバッテリーも今ダメなんですよ、うん、フルパワーでやると2分で消えるんです、ね、全然掃除機として機能しない。
2分はちょっとしんどいね。
でも 中ぐらいのパワーでやると全然持つの。
あ、じゃあ
フルパワーが持たないの。なんか多分電圧がもうかかんなくなっちゃ
う。なんだろうね、坂道はもうダッシュできないみたいな感じ。
ちょっと普通には走ってくれる。
大きめならできますけどねみたいな。
走ってくれるんだけど。
そういう感じなんだろうね。
そ
うなんですよ。エコーショー10、はい、10かな。エコーショー10はいつ出るんだろうとフォーミュラさんがコメントいただいてます。
ダンボさんがアポジーマイクはもったいないからって言ってて、さっきの安いのか、いやアポジーマイクでこれからもあのガジェタッチプラスはねやってくださいよ、はい。
マックお宝鑑定団ダンボさんコメントありがとうございます。 OWC サンダーボルトハブに同梱されているサンダーボルト4ケーブルは貴重、うん、現時点でおそらく手に入れられるサンダーボルト4ケーブルはこれだけ。
そうだってサンダーボルト4ケーブル確かにそうなんだ。これをまた
サンダーボルト4ケーブルは今年の1月の Cで、
あ、出てました、ね、
これサンダーボルト4ケーブルじゃないっていうのを私あの、ダンボさんに任命されてですね
任命されて
自然に来ましたけれども、
あ、まあそうですよ、だから今貴重なんですって。
貴重だよね。
あれ俺も買おうかどうか迷ってたんだけどな、なんかそれこ そあのブラックフライデーが終わってしまったみたいなこと
で。そうでもさ、なんかこうブラックフライデーで買いそびれたものを、うん、やっぱり続けて買っちゃうみたいなのあるよね、
うん、だからさ いいのかなと思っちゃって、なんかそれちょっと気が大きくなってるじゃない、セールって。
ある。でもあと
完全に気が大きくなってんだよ。
ブラックフライデータイムセールで300円引きとか言われると、いやそれは別になんかタイムセール
そうでもなくねみたいなね。
そうそう、なんかね、うん、その 90% が入れましたとかって言われると買いそうになるけど、でも300円でしょみたいな気持ちになったりとか、
まあそう、なんかそれででもわーって盛り上がってるとその300円すらなんかいいって思ってカチッってなっちゃうんだけど、うん、そこら辺はちょっと気をつけなきゃ。
お正月の福袋ってもともと買うタイプ？
あ、僕買わないですね。
あ、買わない。私ね、うんうん、一時めちゃくちゃ買ってたの。
あ、ハマってた。
ハマってたっていうか、うん、リポートの仕事で毎回すごい大量に衣装が必要だった時に。
なるほど。そう、やっぱ表に出るとかになるとね。
そうそうそう、昔はもう、うん、もう1回1着って決めてた時があったんですよ。だからもう1回来たらそれはもうすぐ古着屋さんにっていう、いやいやいや、そういう時があったのね。でそうするともう選ぶより、うん、なんか福袋で10万円分ぐらいドンって買っちゃって、でその中から回した方がいいっていう時があったから、その時はね20代の時ですけど、結構なんかデパートに朝並んだりしてたよ、うん、1月2日の朝とか並んです
ごいね。で、あの福袋といえば昔アップルストアで、ね、
そうそうそうそう、
初売りの時に、ね、ラッキーバッグっていうのが、ね、ありました。あって、その時僕はね並ぶことはなかったんですよ、うん、ただそれこそあの今ね、あのチャットのところにマックお宝鑑定団のダンボさんは、うん、あの名古屋栄に並んでて、うんうん、すごい2番目ぐらいとかに並んでて、うん、ただもう装備がすごいのよ、ストーブとか全部持ってきてるからやっぱ慣れてる人たちは違うんだなとか思って、すごい、ね、あの時は本当にすごかった、みんな並んでるね人がいて。
だってもうすごかったもんね、還元率がね、うん、その頃は。
だって僕一回だけ取材に行かしてもらったことがあって、うん、したらその時ね、MacBook Air が当たった人がいるわけよ。
すごいよね。すごいよ。だっていくらだっけ、福袋って。
いや、福袋っていくらぐらいでしたかね。3万円
とか、そのぐらいだったと思ったんだけど、
で、それで MacBook Air ですかね、10万円、うん、その時の10万円ぐらいだったと思うかな。なので。
私あの iPhone ケース店を大阪の心斎橋の大丸さんで、うん、まあ大丸さんね、うん、関西弁で言うと
大丸
さんでやらせてもらってた時に、うん、まあ、あの年をまたいでたんですよ、
うんうんうん、
12月の、まあ、20日ぐらいとかから1月の、
うん、あ、そんなイベント、
ま
あ、
頭までやるっていうイベントがあったので、うん、その時は心斎橋店に見に行った。それぐらいですけど、でもやっぱりみんな並んでたもんね。も
うあの一番の思い出と言ったら変ですけど、うん、あの見て衝撃を受けたのが、うん、札幌店があった時にですね、雪が降ってですね、
あったよ、
なんかちょっと積もってるっていうのがもうあれなってたから、うん、あ、すごい もうこれ生き死にがかかってると思ってこれは大変だと思って、
死ぬみたい
な。いやまあ今はねアップルはなくなって、初売りの時には大体の場合、まあ今年もアメリカとかブラックフライデーセールではギフトカードがね配られたりとかっていうのがあったんで、そうそうそうそう、多分日本でも同じようなことが、行われるんじゃないかな。ただし、アップルの初売りの場合、最新機種は対象にならないんですよ。
う
ん、
あ、そうそうそう。だから M1 のね。
そう、M1 の Mac とか、多分 iPhone 12、うん、シリーズは対象にならずにっていうことだと思う。うん、まあでもね、それでもアクセサリー買ったりとか、いろいろ買ったりとかできるよね。なんかそういうのは、またそれはお知らせしたいと思いますけど。
うん、愛の美奈子さん、来年の福袋販売はどのお店でもオンライン通販のみになりそうです。もうでも、私これずっと前から、並ばせる必要ないじゃんって本当思ってて、
ね、であんな寒い中 さ
結構でもオンライン福袋って中身全部発表されてたりするんですよ、
う
ん、ブランドで。
そう、もうさ福袋なのにさ中身分かるやつ多いよね、う
ん、まあ福袋ってそもそも中身が隠されてるギャンブル的な要素だったのが、
う
ん、
そうだよ、
あのこう全部セットでお安いあのセット販売みたいな感じになってるから
あれも不思議な感じだよね、よく考えてみると ね、なんかいやいやいや、もう今はでも新しい。
まさひろさん、ナイスパーありがとうございます。
ありがとうございます。
M1 マックのためにということで、
ありがとうございます。はい、そしてダンボさんがまた帰ってくれまして、はい、アップル名古屋栄の初売りの並び屋、毎回、店前に有志の屋台が出るのが楽しみ。ああ、これね、僕も聞きました。
有志の屋台って
どういうことですか？屋台が出て、あったかいものを振る舞ってくれるんですよ。
へ、
これはね、ちょっと食べてみたかった。
コミュニティです
ね。コミュニティ。いやなんかそういうのも、なんかその、あの、あったかい、なんかね、コミュニティ、そうですね、そういうのは。嬉しいよね、なんかね、 そのぐらい寒いんだけどね。
そうそうそう。
そんな寒い中
にめちゃくちゃ寒いもんね。
そうなんですよ。なんか
昔ほらアップルの行列ってドーナツ配ってくれたりとか、
あ、そうですね、
スターバックス配ってくれたりとか、朝行くと、だからなんかみんなが片手にスタバ、片手にドーナツでなんかずっと行列並んでて、
そうそうそう、
なんかアメリカみたいな感じになってる、
ね、最近でもなんか、うん、前までね、あのアップルストアが連続してオープンする時とかにお水配られたりとか、うん、ね、アップルジュース配られたとか、
夏の暑い時にお水ね、いっぱい配ってくれてありがたかったりしたよね。
そういうのは嬉しいけど、でも、うん、配る人も大変だなと、ずっと列の最後まで大変な、まあ今はね、
最近最後まで並んだのって丸の内かな。
あ、丸の内が俺の最後
だな。丸の内のオープンの時はあれ夏だよね、うん、
夏
だと。その前は
ちょっと暑かった、
京都か。
あ、京都、
京都だから、京都の
夏、京都もさ暑かったよ。
京都は暑かったね、うん、
でも前日が台風だったの。
そうそうそう、
なん、ね、前乗りして
前乗りして
前乗りしてやってたら台風だった、
だったんですよ、うん、でその後ね、最高顧問のダンボさんとね、
いろいろ
流しそうめん食べに行ったんですけどね、そしたら
本当
に
来ましたね、
道を車でね、京都の連れてってもらったんですけど、道をね木が塞いでるっていう事件があったね。
そう、はあ、倒木だって、いわゆる倒木
初めて見たかっていう、
すごい、ね、でかい木だったよね。
木舟って川が流れてるところでね、うん、こう床でいろいろ食べるんですけど、うん、濁流みたいな
そう、
川のせせらぎとかじゃなくて、
濁流、轟音が流れてたってい う、ね、そんな思い出がありましたね。
ありました、ありました。
なんかそういうのがあったな
と。まあ、でもなんかその、うん、物を買うってさ、ちょっとやっぱりこう幸せな気持ちになるじゃん、
う
ん、
そうだね、うん、やっぱなんか嬉しいよね。まだ未だにやっぱり物欲があるんだなって自分で思いますけど、
ね、でも私ね、今年の下半期めちゃくちゃ買ったものって美容家電なんですよ、うん、今までほとんど使ってなくて、
うん、
でもきっかけがそのエステのサブスクに、
うん、あ、なんかチラチラっとね、そうそうそう、ガジェタチ内でも
言ってますよ。で、要するにエステのサブスクって何ができるかっていうと、美容機器使い放題みたいな感じなのね。で、これ美容機器使い放題に毎月払うってことは、これ美容家電買っても一緒なのではって思って、サブスクはやめてない。
いやじゃあプラスじゃん、まあ、ただプラスじゃん。だからサブスクやめましたっていう流れかと思った。
ちょっとね、半年は続けようと思って。
あ、なるほど、ね、
サブスクを。で、そこからもしかしたら切り替えるかもしれないんですけど、
まあちょっと効果を見ながらみたいな。
そうそう。で、私の中でこれブラックフライデーのあれでも何でもないですけど、武田真治さんがやってるあの EMS のマスクみたいなのあるの、
うん、
ヤーマンの。結構 CM でみんな見たでしょ、
うん、
あれ買った
買っただね。
だいぶ面白い。
なんか何痛いの？やっぱ
痛い。 こう EMS でここなんかピリピリするんで痛いんだけど、うん、だいぶ面白い。あのつけてる自分がだいぶ面白いんですよ。
そういうのあるよね。あの昔さ、うん、あの小顔になるためにすごい巻くやつあったじゃん、なんか。
あ、そうそうそうそう。ああいう感じ、ああいう感じ。
あれさ、つけてる姿がちょっと滑稽になってくるっていう。俺もやったことあるんだけどさ、
なんかその EMS のやつとかはもう太郎さんとかリンクマンとかに持ってきてつけたい。
ああ、
顔に電流流される経験とかないでしょ、ね、だって2人とも。
電流は嫌いだよ俺、う
ん、電流だよ、電流、
電流ピリピリするじゃん。
ピリピリするの。
あの俺昔こういうことはやっちゃいけないんですけど、うん、あのもうダメですよ、絶対やっちゃいけない。良い子は真似しない
で、ね、
友達と昔もう20年ぐらい前かになっちゃうのかな、うん、専門学校の時友達ん家泊まりに行って、うんうん、で友達が先に寝たから、うん、なんかこいつ面白くないなっつって、うん、手の甲に低周波治療器を、うん、
ダメだよ、寝てる人にそういうことしちゃ。
ピッてやったの、やったの、やったら、うん、はぁってなるわけじゃん、当然。
まあなるね。
もうね。
てか、低周波治療器なんでそこにあったのっていう話。い
や、俺もそれ友達ん家だから分かんない。なんで低周波治療器、うん、でもさ、やっぱさ、人間びっくりするんだね。
はい、
パーンって、すごい勢いで、その低周波治療器を取ったよ、そういう人。
どんな夢見ただろうね、その瞬間に、ね、
もうでもあれは一回やったらやっちゃいけないと思った俺。あんなになっちゃったらやっちゃいけないと思った。
でも、ね、
大爆笑だったけど、ね、
あの美容家電で結構やっぱり3万円以上、うん、まあ安くても1万円ぐらいですよ、いろいろブランドあるけど、うん、でそういうのを見てて、まあ、ポイントでも買えるしなとかっていろいろ思って見てたのと、あと今地域共通クーポンってあるじゃない、
あの旅行行ってね、 GoTo 行って、
そうそうそう、うん、で割とあのうちのほんとすぐ近場の温泉とかに、うん、あの家族で行ったりしたんですよ、10月ぐらいかな、うん、だからなんかその時に帰ってきたものを、うん、何も買うものがなくてさ、で山田電機が電子クーポンも紙クーポンも使えるんで、うんうん、それで美顔器買ったりとかして、でそれをなんかきっかけにいろいろこうなんか探求をし始めたら、
美容家電の
そうで、ここでブラックフライデーなんですけど、アリエクで美顔器が売られるようになってから、うん、
はい、
アマゾンの美顔器もものすごく値崩れを起こしてて、
あ、結構さアリエクがさ買う人が増えたからさ、
そうそう、アリエクスプレスってね、うん、あのまあ、中国の EC サイトっていうのが一番いいかな、うん、なんかそこを割と気軽に買う人が増えたから、うん、あのアマゾンの方にもめちゃくちゃそれが流れてきてて、うん、で美顔器とかね3000円ぐらいからあるの、
安
そう、
効くのかねって思っちゃうね。
そうでも、うん、あのクレンジングみたいなやつってこう、うん、すごい細かく震わせるだけの機能のあるものとかあるわけですよ。なんか綺麗にこう掃除するために、
なんか何万回1秒間にみたいな、ね、
そうそうそう、何万回みたいなのがあって、うん、それは確かにさ仕組み的に考えたらさ、うん、そんなに高くはならないじゃん、
まあ、そうね、モーターの問題だからね、最終的に。
で最近そのなんかほらニキビ用の、うん、あの洗剤違うな、洗顔料とかにもセットで美顔器ついてきますみたいなのあったりするじゃん、シムでやったりするじゃん、ああいうのがね 2,3 千で売ってるわけよ。
なんかそういう意味ではさ、うん、そういう敷居が下がってるね。
そう、
なんかいろんな人がみんな変えてさ、
なんかさ
ケアをできる
専用サイトでしか売ってない間はそんなに気にならなかったのに、アマゾンでガジェットとして売られると比較したくなってくるっていう。
もうなんか職業病だね、
職業病で。
ガジェットだからね。
そうで、なんかこれとこれどっちがいいのかなとかって見比べてるうちにうっかり買ってしまうっていう。
うっかりか、それは。
で多分そういう安い美容家電レビューしてる人あんまりないかなと思って。
ガジェタッチ美容部ができるんですか。
美容部、
美容部。誰かいるの他に。
でもなんかあの
太郎さんだってでも肌ツルツルですからね、
ツルツルベビーフェイスだから、
ベビーフェイス。
でもなんかリンクマンとあの太郎さんがこの間、うん、なんかアップルウォッチの写真撮ってるとすごいなんかこのなんかムダ毛が気になるから、ここ脱毛したいとかって言い始めて、
それは結構ブロガーさんの中とかでも話は出るんですけど、やっぱりさ、うん、毛があるとちょっとさ気になったり、うん、まあ見た目がねとかいうのもあるじゃないですか、
うん、
なのでもう別にいらないっちゃいらないんで、そっちゃってもいいかなみたいなのはあるね、う
ん、そうだから、なんかあのパチってやつあの使ってないのあるよって言って
でもちょっと怖いんだよね、そういうあの黒に反応して。
でもなんかそのいろいろ美容家電を男子が使ってみたっていうやつはちょっとやってみたいね。
あ、
うん、
いや全然いいですよ。あのもうさやっぱ40歳じゃないですか、
はい、
まあ、
大事よ。
あのお肌とかもやっぱ気になりますよ、うん、カサカサですから僕あの本当はカサカサなので、そういうのも気になる、ね、まあ 綺麗に越したことはないじゃない
ですか。肌大事ですよ。
肌大事でございます、
はい、というわけで、はい、コメントちょっと拾っていこうと思います。ドラナスケさん、アップルのサイトを占領しているクリスマスギフトのページめっちゃ割引感あるのに全然なってない
あの割引してませんからね。
してませんからね。
今でも
ギフトにどうぞ
って、今ちょうど、世界エイズデーがあるので、
うん、
それの間を7日までだっけな、12月7日までに、
うん、そうですね、
Apple Pay で、購入をするとですね、1% 分かな、
はい、
Apple が寄付をすると、
うん、
でそれが最大100万ドルまで、寄付をする、うん、であと、なんだ、プロダクトレッドの製品を買うと、まあ、そういうところにちゃんと寄付をされるっていうキャンペーンもやってますのでね、はい、皆さんもなんか買うものがあれば
なんか
アップル、ね、じゃあアップルペイで買ったりする
アップルペイとかもしれません。
はい、
田口京介さん、 T シャツもらったことあったけどなんだっけ、うん、これアップルのアップルストア、
ストアの、
まあ、今アップルストアとは言わないんですけど、
うん、アップル表参道とかアップル渋谷とかそういうののオープン時にですね、
オープンの時はエコバッグとか T シャツとか配られてました。
最近といってもね、もう今なくなって、ほとんど新規オープンがないんですけど、なんか最終盤的な丸の内とか、
うん、
川崎とかの場合は、そうそう、トートバッグっていうかエコバッグ
みたいな、ピンバッジ
、ね、ピンバッジとかね、
はい、入ってました、ね、サブスクやめてないんかい、はい、みたいです愛の美奈子さん、グラマスのターコイズ色のiPhone12 Pro Max 用ケースを買いました。これターコイズ色のなんだろう、スーツケースみたいなやつかな、それともあれですか、シュランケンカーフですか。
シュランケンカーフ、はい、言いたくなる日本語、
言いたくなる、ね、
シュランケンカーフ
日本語じゃない、
日本語じゃねえな
ドイツ語じゃないのかなこれ。
そうだね、
ベータ君、さすがサブスクイーン、お
サブスクイーン、
これも言いたくなる造語。
なんで今曲がったんだろうな、サブスクイーンって言
ったらちょっとシン
ってなったね、
はい、なんかあのね、結構あのダンボさんがさ、あの皆さんとこれが安いよとかね、
いろいろここがコミュニティのなって
言
った、
はい、IK マルチメギティやアイリグブルーターンは安いよとかって書いてますけどね。そうなんですよ、
いろいろ買い物をするっていうのはいいことだと思います
ね。チャビーさん、9点もおすすめ、そう、
9点
よく買う、
ゆだちさんからおすすめされましたよ。
9点
見ろ
って、いいよ、結構女性向けの広告が多いんですよ、9点って。
そうそう、そんなイメージなんだよね。
だから、うん、女性用のものが多いのかなと思いきや家電が安いんだ、うん、そう、
どうなんだね、
9点いいですよ、はい、
なるほどね。
ねえ、斉藤さん、最近アリエクもアマゾンも売ってるものが変わらなくて驚きがなくなってきてます。
まあでも本当にそういう感じになってきた。一時期アリエク本当何でも売ってて面白いなと思ってるんですけど、やっぱそれが流れてくるんだね、だんだん。
うん、マックお宝鑑定団ダンボさん、アリエクスプレスでマグセーフ対応ウォレットなるアイテム買ったら、アップルそっくりのウォレットに 3M の両面テープがついたの
まあ、なんだその、うん、なんで両面って、
うん、対応はしてるけれども、うん、
さすがですね、そこら辺のなんか
あのそこまで買ってるダンボさんがすごいですね。
はい、そこら辺のやっぱリサーチ能力
でございますね。飯森さん、脱帽機もガジェット、そうよ、
もうガジェットですよ、もう。
そうなんです。
うち のあれでは土鍋もガジェットになってますから。
土鍋もガジェットな、まあ、ガジェットって別に通電するものっていう意味じゃありませんからね、
う
ん、はい。カーマインさん、ダンボさんの話を聞くと、アリエク流は尻込みしてしまう。アリエクはですね、若干の面白がれる心の余裕を持って、時間の余裕を持って買うものでございます。
やっぱりそれで買っても、笑って過ごせるのがいいと思います。
笑って過ごせる、人だけが使える
ものでございます。
はい、そう、買い物話で終わっちゃうよ。はい。
そうなんですよ。で、まあ、ちょっと前半としてはこういう買い物。
ブラックフライデーの話をさせていただきます。
で、まあ、M1 Mac の話ももうちょっとしておきたいなと思いまして、
ね、はい、
で、私引き続き、MacBook Pro 13インチの方を使ってるんですが、まあだいぶ使ってまして、今実はもうね、すでにね、メインマシンとして使ってるんですよ。
もうね、ずーっととドヤされる。今日ロケとかでもなんかもうここでダヴィンチリゾルブ動くぜみたいなこと、ね、
そうそう、いやだってすごくない？13インチの MacBook Pro でダヴィンチリゾルブ動いて、動くだけじゃなくてもうその場で編集できるんだよ。
そう、今日ね、太郎さんとドーナツ食べながらね、
そうそう、
ダヴィンチリゾルブ動かしてましたけど、
ね、そんでしかもさ、 なんていうの、早いじゃない。で、あとバッテリーの持ちがいいから、本当にさ、あの、充電の心配がいらないってのは、うん、精神的にめちゃくちゃ楽。
まあ、それはあるよね。
うん、めちゃくちゃ楽。
でもね、私、あの、結構 iPad の本で、ムックとかで記事書いてて、うん、バッテリーの心配がいらないっていうのが一番ですみたいなこと書いてるんですよ。
はい、
だまあ、そこは近づいてきたなと思いますし、
うん、はい、
ただみんなね、M1Mac のね、起動が早い起動が早いって言うじゃん、
うん、
言うじゃん、
もちろん早いんですもん。
だってもうさ、 iPad 早いよiPad 触ったらすぐだよ。
まあそれは iPhone もそうですけど、
うん、iOS も iPadOS も触ったらすぐじゃろ。
だから今回のシリコン Mac なんですよ。
そうなんです、
M1 っていうのはやっぱり A プロセッサーの、うん、ところからベースが来てる、いわゆるモバイルの方から来てる、うん、チップなので、
うん、
やっぱり早いよね、そういうところのレスポンスが ね、すぐ開いちゃう。
私は
あとバッテリー性能も
持ち、年明けまでは買わない予定です。
なんでそこを断言できない、弱さがあるね。
わかんないよ、だってほら注文して、
注文してい
つ手に入るかはちょっとわからない
だから、
なんか私は個人で買わないですけど会社で買おうかなと思って。
ずりずり、言い方がずりよ。
はい、
でまあ一応まあ褒めてばっかりなんですが、
うん、
まあちょっと見えてきた、まあバグなのかなみたいなのもちょっとあったので、
デメリットもある、
デメリットというか
問題点ある、
あれって思うことがよくありまして、あの、僕自宅の方では、
はい、
外付けのディスプレイにつないだりするんですよ、
うんうん、
で M1 Mac は1枚しか出せないので、うん、まあ USB-C のやつでパチッとつないだりしてるんですが、うんね、うん、なんかすごくちゃんとすごく順調に動く時もあれば、
うんうん、
じゃあ、ちょっとここでの作業終わったからディスプレイから USB-C ケーブルを抜いて MacBook Pro を持ってっつって、うん、そうやって外すじゃないですか、
うん、
外した時にね、いきなり強制終了かかったりするんですよ。
おー、ちょっと安定してないのかな。
そうだ、であと、うん、なぜか解像度が、
うん、
なんか、設定したものからデフォルトに戻るとか、
あ、
なんかちょくちょくあって、これなんかあのゴリミーのゴリさんとかともちょっとなんか、うん、チャットでやり取りしてたんですけど、なんかこんなのありますよねとかいう話もしてて、まあ、
ちょっと揺らぎが発生している。
で最初ディスプレイかなっていう問題だったんですが、うん、実はハードディスクとかをつないだり接続を外したりした時もパッて見たら勝手に再起動してる時があって、
怖くない？
で
それ
あれって、うん、俺何もやってないのに言ってて、起動すると予期せぬあれで、コンピューターを再起動しましたみたいなのが出てて、あれなんか USB の抜き差し、
うん、
のところでなんか相性があるのかなっていうのがちょっとあります。なんか致命的に何か急にあの作業中に落ちたりっていうことではないで、うん、別になんかすごい実害があるわけじゃないんですけど、
うん、
たまにそんなのがある。まあもちろんね、初めての M1 の Mac なので完璧ではないとは思うんですけど、なんかちょっとね、うん、あれいきなり再起動してるってびっくりしたみたいなのはちょくちょくあります。僕の M1Mac ではね。
今ね、はい、ダンボさんがコメントくださってますが、うん、M1Mac にはサンダーボルト3接続 NVMe
対応ですかね。
対応の SSD ケースが、はい、
これ。お宝の記事にも出てたんですが、
はい、
ストレージを、外部のストレージをつなぐときにですね、サンダーボルト3の、
うん、
SSD でつなぐと、うん、速度はいいんですよ、速いんですよ、
ね、
今までと変わらないんですが、
う
んうん、USB 3.0 とかのやつをつなぐとですね、
うん
うん、インテル Mac で同じ、例えばインテル Mac のやつとつないだときの、うん、スピードが違うんです。で遅いんですよ。コントロチップのコントローラーの問題かもしれないんですが、なのでもし外付けのハードディスクで、まあ、早いのが欲しいって言って、いわゆる性能が出ない可能性があるんですよ、はいはいはいはい、USB のあれだと。なのでサンダーボルト3、ね、ダンボさんが言ってくれてるようにの方だったら、あの理論値というかその、あの他のと変わらずに速度が出るので、まあ、そっちの方がおすすめ、
おすすめである
、あれですよ、今ケースだけ売ってたりしますから、で中自分の SSD、
ね、
あの入れられるやつも売ってたりしますので、
はい、
その OWC かなんかで出てたと思いますので、そういうのが 今のところですよ、
おすすめ、
おすすめ、はい、M1Mac にはおすすめだと思いますよ。
ベータ君、めっちゃ同感です。あれが当たり前だと思ってましたって、これ iPad の起動のことですよね。
そうですね。でゆずきさん の絵文字があるから、
そうめっちゃ同感って。でもそれに対して斉藤さんがね、でも iPad Pro ではファイナルカットプロ使えないじゃないですかって言ってるんですけど、ファイナルカットプロがきっと iPad Pro を使えるとも、 iPad で使えるようになるって信じてます。
まあ、出すでしょう。
出すでしょう。
少なくともファイナルカットなのか、うん、名前がそうなるのか知りませんよ。うん、ただプロ向けの、うん、iMovie じゃないものはないと困るよね。
ファイナルカットプロをさ、Apple Pencil でゴリゴリに動かす未来とか超楽しくないですか？それやりたい。
まあでも、ね、うん、だって今iPad Air の第4世代
そう
非常にパワフルになったじゃないですか。でその後に出てくる iPad Pro、まあ嫌が多でも期待は高まるわけじゃない。
そうでしょう。ディスプレイも綺麗に出るし、色も綺麗に出るし、スピードも速し、書き出しも早かったら、まあもう、
まあこれで 4K の iPhone で HDR の動画を撮って、そのまんま iPad に送って、うん、そこで編集が完了して YouTube とかにアップできるっていう未来は少なからず見えるよね。
見えるよね。
やってよって思うよね、むしろ。それやんなかったらどうすんのって話だよね。
あとは私今 iPad ではね、うん、ラッシュ使ってるんで、うん、ラッシュもやっぱりそのテロップとかの自由度とかもすごく高いし、ね、同期もできるから、う
ん、だからそこ、ね、だから Apple が出してくると他のメーカーさんも Adobe も、うん、いやうちの方がすげえぜみたいなのやっぱ出してくるし、
そうそうそう、どんどんやっぱりその相互ね効果で良くなっていくだろう
と。やっぱそういうのはなんかやっぱ競争がないと意外とやっぱ、うん、発展しないんだよね。こういう機能を追加しようって、やっぱうちのを使ってほしいみたいな、やっぱ意気込みみたいなのは本当大事なんだよね、と思いながら。
M1Mac についてコメントいただいております。正弘さん、やっぱり初物は見送るのが正しいか。
いやでも、うん、いやもしもしなんか買い替え時期だと思ってたら、もう迷わず買いだと思います。
買った方がいいですよ。
もちろん不具合がゼロとは言わないし、うん、やっぱりあれって思うこともなきにしもあるんですけど、それを上回る性能です。今もうここ買って後悔していることはないです。
そうです。
でちなみに本当はもう一台 MacBook Air を買って、うん、Intel Mac の16インチの Mac を売ろうかなと思ってたんですが、うん、ちょっと配信環境の関係で今ちょっとそれができないっていう今悩みがあって、実はオーディオインターフェースってあるじゃないですか、ま音楽とかで配信とかにも、うん、その時は使うんですけど、それこそガジェタッチプラス、
うんうん、
Mac お宝のダンボさんと、
あと松村太郎くん
が出てくれる時に、その時はズームでつないで、さらになんかこうやって配信をしたりする、ちょっと複雑になるんですよ、配線が。でその時に僕の今、まあ、ここの目の前にも今あるんですけど、ズームのライブトラック L8 っていう、うん、ミキサーがあって、
タクがある
んです。でこのタクがですね、オーディオインターフェースを兼ねてくれるんですね、うんうん、でそうするとズームとつないだ時にすごくいいんですけど、これが M1Mac にまだ対応してないんですよ、うん、ドライバーが。
やっぱりね、機器のドライバー未対応問題っていうのは結構あるんで。
そうなんです。だから、うん、そこら辺がクリアにならないと、やっぱりちょっとまだインテル Mac の方は、ものによっては普通の Apple の標準のドライバーで動くものもあるので、うんうん、それでOK なものもあるんですけど、ちゃんとしたドライバーがないと動かないものもあるので、
現場で仕事でがっつり使ってる人はもう前の環境をそのまま残しといて新しいものを買って、ちょっとずつ移行してもう必要ないなってなくなったらそっちをやめるみたいなケースはよく聞きますよ。そうそうそう、
安定するっていう意味ではやっぱりその今 M1 の方が熱の問題とかがあんまり少ないので、うん、配信を長くやるんだったら M1 の方がいいかなとは思ったりするんですけど、 その辺ですね。もうそこが解決されれば個人的には行きたいな、
はい、そうです。
あと今ちなみにこの配信ポッドキャストを聞いてる方にはあれですけど、うんうん、配信をね、 YouTube のライブ配信をしているときに、うん、ATAM Mini Pro っていう機材で、ブラックマジックのものを使ってるんで、はい、でこっから直接 LAN をつないで配信をしてるんですけど、うん、まあちょっと 自由度が低いとまで言わないですけど、こっちの方で結構オペレーションを考えたりとかしなきゃいけないので、OBS をね、昔使ってたんですけど、うん、なんか復活させたいな。
っていうね、ソフト、ね。
ソフト、うん。で、それはコンピューター上からやる。はい、Mac からやるとか、うん。で、それも復活させたいっていうことを考えると、昔あの、事件がありまして、うち Mac mini でですね、配信をしてたところ、Mac mini がボンって
落ちる
っていう事件があって以来、使うのやめたんですよ。
そう。
OBS を使って配信する
のすごい負荷がかかるっていうのがあってね。
でも M1 Mac だったら
入
れるかもしれないと思って、うん、ああならいいかなとか思って、ちょっと今その、うん、要はこの後の移行機器移行をね考えてはいます。うん、なんかインテル Mac はやっぱり熱のね問題があるんで、まあ、あとはちょっとタイミングとかねあるんで、
そうね、
そこら辺は難しいけどね。
そらさん、なんかゆずきさん怒ってる？いや怒ってないんですけど、M1 Mac だけじゃなくて、あの iPad Pro ユーザーとしてこう iPad も大事にしてほしいなって思って。い
や iPad もこれからですよ。やっぱ iPad Pro がちょっと待たれますよ。多分来年の3月ぐらいとかじゃない？毎年。そうですよ。まあ、恒例のやつだったらね、
はい、ちなみにですね、あのコメント欄に結構あのダンボさんのお悩み相談室みたいになってるんですけれども、斉藤さんがね、
皆さん聞いてますか？
サンダーボルト3のケースって売ってるんですねと斉藤さんが言ってることに対してですね、うん、1万円前後で売ってるとダンボさんがお答えしてくださってます。
1600メガ BP 1600メガバイトパーセコンド、
はい、の性能は出るはずだというふうに、ね、言われてます。あの、あと私ね MacBook Air ね今ねあの買ってもどうせ届かないんでねちょっと拗ねてます。はい、
あ、ゴルゴキャストさん、ゴルゴさんかな、ゴルゴさんかな、はい、
今日ちょっとチャット欄
どうしたんですか、どうしたんですか、
大御所がみんな来てますけどM1Mac mini 16GB なんですが、ファイナルカットプロ X からダヴィンチリドブルブかどっちがおすすめですか。ファイナルカットプロね、
ファイナルカットプロかダヴィンチか、はい、僕は今ダヴィンチを絶賛使っております。
私ファイナルカットユーザーなんですよ。
でファイナルカットも使ってみたいというのはやっぱり純正の方が最適化が進むのが早いんじゃないかなとも思ったりはしているんですけど、今ダヴィンチにめちゃめちゃ慣れちゃったので、ただダヴィンチもだいぶ M1 Mac で使えてるんで、
うん、
まあ、一応なんかパブリックベータ版なんですよ M1 Mac のバージョンで 17.1 って、ね、うんうん、ただまあいくつかバグはあるんですけど、なんか画像入れたら全然なんか、うん、あの PNG のファイルなのに全然投下されないとか言う、うんう
ん、なんかそれはちょっと、
ね、なんかよくわかんないことが起きてるんですけど、でも編集はすごく楽。
私ね、うん、ファイナルカットも10年使ってるのでファイナルカットかな、
ね、まあでもファイナルカット、うん、あの今日もね松原太郎さんに話したけど、もうファイナルカットも早くてすごい快適って言ってたから、
うん、
僕もちょっともう一回ねなんか使うのもいいかなとは思ってるんですよ、うん、両方使ってなんか
これ何のおすすめコメントにもなってない、あのどっちもいいです
っていうあれ
なんですけど、あとはあのモーション使うのか、
あ
プラグインとか、あと自分が一番いいのはどっちも試しさせてもらって自分のこう気持ちに合うやつがいいと思うんですけど ね、
使いやすい、まあ、ダヴィンチリゾルブの場合無料版で、うん、8割9割ぐらいのができるんで、
無料版使ってみたらいいかもしれないですね、
うん、そうなんですよね、はい、マックミーでも全然使えるからな、まあ、
うん、だってほらダンボさんがどっちも一度購入で、うん、その後は無料アップデートなので両方いってよし、
あ、まあでもそうなんですよ、ダヴィンチリゾルブも一回ライセンス購入したらずっとアップデートなんですよ、
まあ、あとねファイナルカットもやっぱり、うん、あのいざという時のということで、
もう俺も買ってあります。
でもね、あの基本的にあのでもあの、ね、ガジェタッチは背中を押すことしかしないんで、
そう買うなってあんまり言わないから、
ね。買うなっていうのはねあんまり言わないから、あの質問されたらみんな帰って言います。はい、
それをあの皆さん覚悟の上でですね、帰ってくださいね。どっちを買わせるかみたいな。
全部買ってっていうだけ
なんで、ね。だからまああと M1 で。あんまりやっぱりファン回んねえなって思ってます、
うん、
MacBook Pro やっぱね Air が今回の中では一番パフォーマンスコストパフォーマンス、うん、いろんな意味のバランスがいいって、まあ、最初から言われてましたけど、
ね、
いろいろいじってみて、まあ、確かにそうかなと思ってますね、
はい、うん、ケンジ岡本さん、はい、M1 Mac はターゲットディスクモードできないのかなということで、これダンボさんが答えてくださってます大きな iOS デバイスだからできないです
はい、もうなんかここで全部が処理が終わってるのが素敵ですね。なんかね、
チャビーさんね、うん、チャットではダンボさんが直に回答してくれている、これも神回、
これもすごいですよ、なかなか、
うん、これ我々ただ読み上げるだけの人にこうなっておりますけれどもね。
ありがたいでございますよ、
は
い、もうなんか、
まあね、M1 マックはやっぱりまあ今年のね、すごく大きな衝撃を持って皆さんに受け入れられているということは、まあ
間違いないです。
間違いないです。
アップルの Mac っていうのがちょっと生まれ変わったなと思って、う
ん、これでもやっぱり12月もさらにみんなお買い物するでしょ。
するよね。
そしたらその M1Mac のさ、やっぱり情報欲しい人いっぱいいるので、うん、それをこう見た上で12月にまあいよいよ買おうかな、
うん、
到着1月でもいいかなみたいな人いると思うから、まだまだ売れるだろうね、う
ん、まだまだ売れるだろうね、うん、まあ、もちろん iPhone も引き続き、
うん、
この間のガジェタッチプラスの時にですね、ダンボさんが教えてくださいましたけど、うん、売れてると。
そうなんだ、ね、
しかも4機種とも売れてると。
そうなんだよね。
これが結構驚きで、
うん、
これすごい内緒の話していいですか。
内緒の話、
内緒の話ですよ。その話を聞く前にですね、 iPhone 12 Pro Max ケースのレビューを僕ら撮ってるんです。
イエーイ。
でもうすぐ出ますが、その時にですね、冒頭の喋りでですね、いやーニッチなところ攻めますねって言って
ニッチじゃなかった
ニッチじゃなかったっていう、まあそこら辺をね、これを見てる方、聞いてる方はですね、飲み込んでいただいて、
飲み込んで、
あ、そんな噂だった、そのバックグラウンドがあるんだなと思っていただければ、はい、明日ぐらいに早ければ出せるかなと思いますので、そういうのは、
はい、コメントいただいております、はい、カーマインさん、今使っている Windows ノートが
Windows ノートですって、
バッテリー膨張トラブル発生したので MBA MacBook Air を購入予定で、色選びが悩ましいってことなんですけど、はい、これね、エアーだとスペースグレー、ゴールド、あとシルバーと3色あるじゃない、はい、3
色あります。
私次買うんだったらゴールドかなってちょっと思ってるんですよ。
目立つよゴールドは、
うん、
なんで iPad とか iPhone とか、うん、まあゴールド結構目立ちますよ。
そう、
でも Mac でゴールドってなんで目立つのかなと思ったら全面ゴールドだから。
そう、でしかもキーボードの縁
そう、
あのね、私すごく印象的だなと思ったのが、前ライターさんだったかな、うん、MacBook のピンク、うん、あったじゃないですか昔、あったよね、うん、MacBook 無印のピンク、
ピンクというか
ローズ
ゴールド、
うん、あれね、外面はともかく、うん、キーボード打ってる時にずっと目にピンク入ってるから、うん、なんかね、各テンションにすごい左右されるって言って
なんかいいテンションの時はなんかそれはいいけど、
うん、
なんかちょっと
ちょっとチカチカするな
目が疲れてる時はきついかもしれない、
ね、気持ちが冷静になれないみたいなことを言ってて、まあ、でも穏やかな気持ちにはなれると思うんだよね、あの軽い色は。
軽い色。
でもなんか私はその MacBook Air 使ってますっていう感じを出すのと、
うん、
この今ね、私のプロがゴールドなので、まあ、買うんだったらここはゴールドで揃えようと。でもそしたらアップルウォッチなんでシルバーにしたんだっていう気がちょっとしてるんですけど、そこはもうアップルウォッチカバーを買ってですね、ごまかそうかなって思ってますけれどもね。
なるほどね。いやだからね、まあ色もね、確かにエアの場合は選べるから、
う
ん、プロになるとね、シルバーかスペースグレーかっていうお話
で。でもなんかほら、自分のやっぱり持ってる身の回りのアイテムと揃えるのが一番なんかこうトータルコーディネートでいいんじゃないかなって。
まあそれと、そうだからもうさ、持ってるもの、 iPhone もやっぱりアクセサリーの一つみたいな感じじゃないですか。なんか色も含めてね、
そうそうそう、
今カラフルな色になってるし、だったらやっぱり持ってるものもちょっとそこに合わせるっていうのがいい
よね。 iPad Pro ゴールドは絶対出ないと思うんだよね。
うん、プロだからね、プロ仕様だと今のところ Apple はスペースグレーがなんかプロの色っていう感じになってるじゃないですか。
そもそもね、多分ね、iPad Pro で出たとしても、うん、キーボードと色が合わなくなるから、しょうがないな。
あれだから前も言いましたよね、うん、マジックキーボード全然色出ない問題。
そう、もう何の考慮もされてないですからね、うん、それはね。
ね、はい、なんか、いろいろ来てますね。
ケンジ岡本さん、Mac、はい、グリーンとか欲しい。
ああ、
いいね。
でもわかんない、エアーとかだったら将来的になんか iPad Air がさ、あんだけ色があったって、うん、あったら。
うん、
Mac がいっぱい売れたらの話ですよ。やっぱいっぱい売れないとそういうのって出てこないじゃないですか、うん、カラーバリエーションだっていっぱい作ったら工場が大変だったりするから、う
ん、さ、今ブルーいっぱい出てるじゃん、そしたら MacBook Air のボンダイブルー欲しいね、
欲しいね、
うん、
ブルーは結構いいかもしれないね。
でもボンダイブルーって呼ばれて喜ぶ人どのぐらいいるかな。もうだから、いや結構いるでしょ。でも
いやでも古いですよ、
古いですよ。
もう我々も古くなってきました
から。アトランティックブルーとかなんだっけ、オーシャンブルーとかなんかいろいろあるんだったらボンダイブルーなんてもいいんじゃない。
今さら戻るもん。
今さら戻るっていう。
なんかいやだからまあ僕も今回の、MacBook Pro は、スペースグレーなんかね、スペースグレーが落ち着いて一番いいかな。たまにシルバー欲しくなるんだけどね、プロで。逆にもう今シルバーを持ってる人ちょっと少なくなっちゃってさ。
そうね、
だから結構そこら辺今更シルバー
なんかちょっとこう Mac って感じがしてね。MacBook って感じがしてね。まああの色を悩んでる方はね、やっぱりなんか金でもそのピンクゴールドとかあの辺の色もちょっとあのピンクは揺れがちなんですよ。揺れがち、あのブルーと同じで揺れがちなカラーなんで。
ゴールドは絶対的に、ゴールドがつくやつ全体的に
揺れがち。揃えたつもりが揃わんっていうことがあるんで、そこは皆さん店頭でね、
店頭でね、
ご自身のバイ
デバイスを持って見た方がいいと思いますよ。
そうなのよ。だからね、そう iPhone Pro と MacBook Air のゴールド結構違いますよねって。そうなの、あの違うんですよ。なんかこうベージュとカーキの溝みたいなさ、なんかこうさ、なんていうの、
いやまあ
近くないみたいな。
あの色ってほら、こっちがつけてる問題だからさ、難しいよね、色のあれ説明って難しいねっていう思ってますけどね。
カーマインさん、リンクマンさんはシンクのマークがご希望ですか。
あ、赤ね、赤は何にせよ赤は欲しいなって思いますよ。なんかプロダクトレッドの iPad とか出ないのかな。iPhone 出てんだから、Mac はなかなか難しそうな気がするんですけど、iPad だったらもうプロダクトレッド出てもいいんじゃないかなとか俺の中ではちょっと思って。
プロダクトレッド MacBook Air
か iPad Pro とか。
iPad Pro は
プロダクトレッド、
プロダクトレッドいいね、かっこいいね。
いいよ、かっこいいよね。赤出してよ、僕もう喜んで買います。
そうですね。あ、ダンボさんがね、
はい、
ボンダイブルーといえば、ワンモンシングスのイベントの秘密のラボにボンダイブルー iMac と初代マッキントッシュあったね。ありましたね。あれやっぱり目についちゃいますよ ね。
いやだからそこら辺もなんかやっぱオマージュじゃないですけど、
だから出てもよくない、ボンダイブルー。
わかんない、それが実は不思議かもしれないよ
ね。どうする、スケルトンのなんかマックブックエアとか出たら、エコな話どこ行ったみたいな話になっちゃう
けどね。どこ行ったみたいな話になるけどね。確かにね、なんかそういうのもあったら面白いですよね。
フォーミュラさん、 iPhone ケースみたいなマックブックケースがあればいいんじゃないの。結構あるんですよ。
ありますよね。昔いっぱいあって、でも最近ちょっと減ったんだよね、やっぱね。
というのもやっぱり重くなっちゃうんですよ、本体がめちゃくちゃ。
そう、あの、いろいろね、僕もなんか何社か見せてもらったりとかして、すごくいいものも多いんですけど、やっぱり、大きくなる、どうしても大きくなる、一回り大きくなってしまうっていうのと、重量が何百グラムかやっぱ重くなる、で MacBook Pro と MacBook Air の差って100グラムぐらいしか変わらないんですよ。でそれでケースをつけちゃうとなんかよく分かんなくなっちゃうなっていうのも、
ケースが結構もったりしちゃったりとかするんで、だから最近はね、ステッカーとかは割と出てるんですけど、ケースはねあんまり出なくなったかな。
そう、出なくなった。まあもちろん iPhone とかの方がもう売れる量が全く違うから、
そうなんだよね。
そうするとね、やっぱり市場としてはちょっと小さくなっちゃうのがしょうがないかなと思いますけどね。
池田さん、はい、M1 の MacBook Air レッドは3倍速と、
3倍速かったらみんなそっち買っちゃうね。それみんな買っちゃうね。海水星でございますよ。
斉藤さん、あさって買う予定の iPhone7 はレッドにしようと思ってます。
なんで今7を買う。
何ですか、なんか
あれですか、あれ MVNO ですか。
MVNO で、ね、サブを買うみたいな感じかな。ゴリョゴキャストさん、はい、M1 Mac mini の色全く見てなくて、届いたらシルバーであれってなったけど意外と良かったです。あれは空張りあったら可愛いのにな。
これについては前回のガジェタッチプラスの時にですね、ダンボさんが説明してくれてたんですけど、はい、あのあれは今までの Mac mini、 インテル版の Mac mini が実はまだ残ってると、でそっちはスペースグレーだと。
そうそう、
で今回出たのはシルバーじゃないか、
はい、
でサンダーボルトのポート減ってるよね、
うん、
ということは買いモデルなんだよあれって
言って、そうなんですよ、
はあ、本当だと思って。
そう
だから次出るのはスペースグレーのモデルがアップデートされるんじゃないっていう話をしてて、すごい腑に落ちた、
ね、
確かに。それであとブルーとか出たら売れない
か。
ちなみに Mac mini がですね、この間 BCN ランキングで、あのデスクトップ PC シェアで1位になったんですよね。
デスクトップ
PC シェアで、もうめちゃめちゃ売れたんだろうね、やっぱね。
売れたよね。
めちゃくちゃ売れた。
売れたと思いますよ。
やっぱ Mac mini、 M1 Mac はすごいと思うよ、今回は。そういう意味では。 マックの復活ですよ、
まあ、そうね。でも結構その色選びっていうのはまあ iPhone も iPad も MacBook もいろいろねこう変わるんで、うんうん、実際の色を見ないとねっていうのはよくあるよ。
そうそうそう、うん、ちなみにまたちょっと Mac の話で恐縮でございますが、はい、まあ、太郎さんもねあの M1Mac で大興奮してるじゃないですか、
はいはいはい、
で僕もそうなんですけど、うん、やっぱ僕らの世代というか、うん、Mac を触ってきた世代ですると、Mac が復活してくると嬉しいんですよねやっぱね。
あの Mac から Apple を好きになった人っていうのと、うん、まあ、iPhone から好きになった人っていうね、う
ん、で別にそれに差があるわけじゃないじゃないですか、うん、ただあ Mac 使ってて Mac の不遇な時代を見て、
ね、
ここ最近も特にやっぱりね、皆さんあのゲーミングの人とかもうそのクリエイティブな人までも Windows に
乗り換えてる人たちが多かったからね、
うん、多かったから、うん、それから考えると今回の M1Mac で、あ Mac が復活するかもっていうのはなんかすごくワクワクするし嬉しいし、なんか太郎さんもね、うん、iPad Pro だけで生きていくって言ってたけど、
言ってたからね、
言ってましたからね、
iPad Pro だけで生きていくっていう対談私一緒にやったんだけど裏切られた。
でも太郎さんは嬉しそうだったよ、やっぱ Mac が、やっぱ僕は Mac なんだなみたいな
話、お小遣いを貯めてさ、うんうん、Mac を買うみたいなさ、
いやバイトしてみたいな、
その情報を宝で見るみたいなさ、
そんな話
我々そんな世代でございます。
ちなみにですね、 Mac お宝がですね、うん、この間24周年だったそうですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ダンボさんにおめでとうございますって言ったら知らなかったって言われた。
もうねそんなレベルじゃなかったっていうね。
まあね、まあ、25年とかで上した方がいいのかもしれませんけど、
ね、でも来年25周年、
ね、
25年って四半世紀だよ。だって
すごいよ、我々高校生よ。
高校生、そうだから、うん、これ前もあのポッドキャストでお話ししたと思いますけど、はい、僕があの某ビッグカメラでですね、
うん、全然某じゃないね、某じゃないね、
アルバイトしてる時の、あの情報源がマックお宝だった。
そう、
そこの情報を見て、あれそろそろパワーブックとか MacBook Pro がアップデートされるんじゃない、うん、したらじゃあ店舗の要は店のレイアウトどうしようかみたいなのがざわざわし始めるっていうのが、うん、お宝きっかけだったりとかって結構あったんですよ本当に。そんな人と今なんか一緒にあの番組をやってるって
言
っているっていうのはなんか幸せな話だなと思いました、
ね、なんか神殿に入っちゃった感じがする ね、
そうね、うん、いい話でしょ、この
話。いい話
でしょ。
愛の美奈子さん、ニュートンからの人は、うん、いや、
あでもいますよ。僕らの周り、やっぱ僕らの先輩方の
先輩たちはね、ニュートンからの人多い。ニュートン
からとか、はい、まああれは良かったよねっていう話を、うん、なんかあのイベントとか行くとね、ニュートン持ってきてくれる人がいたりするからね。
あれ嬉しいよね、
うん、
田口京介さん、初めてのマッキントッシュパワーブック170、
ね、もう結構子さんの方もいらっしゃるっていうね、はい、なんかそういう感じもしますけど、
はいはい、赤マインさんね、うん、ダンボさんは何色の MB を購入されたのですかに対して、ダンボさんがスペースグレイですと、
うん、
後からウルティメートゴールドがあることを知って、あ
ったの祭り、ゴールドが良かったんですか、ダンボさん、
ね、ゴールドがあったんですか、
うん、やっぱ金の延べ棒、
はい、斉藤さん裏切りの対談待ってます。あいいね、
いい、あ、うん、それ今度ちょっとま、iPad だけで生きていくのか、Mac だけで生きていくのか、ガジェットっち対談やろうか。
それでもさ、ちょっとさ、iPad Pro の次が出ないと、
あ、これはそうだね。
あの、
今、ちょっとね、公平じゃないね。
iPad Pro だけがちょっと追いかけてる状態になってるので。
ね、初めてだよ、悪いけど。追いかけるようになったのは。
そうだね、
うん。ここずっと iPhone、iPad に負け続けてきた Mac が、
うんうん、
久々にこんなに脚光を浴びてるんですよ。
なんかこうアヒルの子的なね。
そう、もうだから
も
う、もうおじさんは涙がですよ。
おじさん
は、ね、古い人になってきちゃったね。
はい、うらり、コメ欄の皆さんのアップル歴すごい、インテルマックからの人です。
いやでもインテルマックからとか、ね、まあ iPhone、iPad からっていう方いらっしゃると思うんですけど、うん、まあ別にあの、よくこういう僕らもあの裏アレットサポーターがほら、はい、いつからのサポーターだって話もあったりするんですけど、うん、いいんじゃないですか。
そうよ、
いつから好きになったって好きだったらいいんじゃないのって本当に思うんでね。あの昔を知ってる人はそれだけ、まあ、昔を知ってるから楽しめることが多いっていうことなんだと思いますよ、うんうん、だからといって何かっていうわけじゃないんで ね、
まあ、ね、
なんかそういう
のオタクは追求すればそれほど楽しくなるんで過去を紐解いていくっていうのはすごく
あとはどこまで深みにはまるかの話ですから、これは。
もうさ、うん、全部情報を知ってないと嫌っていうタイプのオタクと、うん、まあ今のことが分かってればいいみたいなのあるじゃない、
うん、そう、いや全然何でもやっぱ好きで同じ 界隈でいるんだったらそれはそれでいいじゃないですか。
そのデバイスとかブランドを通してみんなが仲良くなったり情報交換したりっていうのが
一番だよね。それこそだってガジェットタッチでこうやってお話しすることですらそうじゃないですか、はい、そういうアップルが皆さん好きだったり、ね、アップルじゃないのさガジェットの話もしてますけど ね我々はね。
あ、野村純平さんなんか今日皆さん来てくれてね、マックが盛り上がるのは確かに嬉しいんだけど面白いアプリやサービスが出てこなくなったのよな。
まあ次だから M1 Mac でもしこれが本物だっていう風になると、うん、まあもしかしたら Mac のところにデベロッパーの人がまた帰ってきてくれるとか、ね、まあ前も話しましたけどゲームとか、うん、そういうのが帰ってきてなんかまた活性化してほしいなと思って、うん、まあいろんなサービスも出ちゃってるからね、なんか今後どうなっていくのかなっていうのはまたね新しい人がなんかやってくんないかなと、うん、
でもなんかそのねあのアプリに関しても、うん、あの今日発表された iPhone アプリのは結構ユニークで面白くていいんですけど、うん、最近ほら iPhone ケースも、うん、まあアプリもちょっとこうビジネスによったりとか、ね、なんかその使いやすさ、うん、そっちがなんか優先になってきちゃって、うん、あのちょっとあのファンキーなものがさ
そうね、
出にくくなって
きてるっていうか、初期の頃がね、
すごいなんか面白い iPhone ケースみたいなのどんどん減ってってるんだよね。
まあだからまあもちろんそれは市場が成熟したっていうのもあるし、まあそうなってくる。ただなんか今回今日もね太郎さんとちらっとお話ししてて、その今日のベストアプリに選ばれたアプリなんかは結構なんかあの企業じゃないみたいなね。
ファンキーなこう動きをして体を動かしていこうぜみたいなアプリなんですけど、うん、そういうなんかこうねあの例えばこう同級生同士で作ったアプリでなんか一世を風靡してとか、うん、昔ほらビール飲むだけのアプリとかあったじゃないですか。
ビール飲むだけのアプリあって、ああいうのがなんか、
ね、3DG の時みんなやってたよね。とかなんかオカリナをさなんかやるだけのとか、そうそうそう、なんかそういうちょっとこう面白い、
うん
うん、クリエイティブなものがもっと
出たしなんかね、なんかだからでも、個人のデベロッパーなかなか儲からないとかねいろいろあるんでね、うん、なんかそういうのが手助けも我々もできたらいいなと、はい、今すごいの見ちゃったよこれ、
うん、
だからダンボさん、
はい、
ダンボさんちょっと読んでもらっていいですか。
仕事で触った最初の Mac はマッキントッシュ SE30 かな、自己所有はマッキントッシュカラクラシック
カラクラだ、
カラクラですか。
うわダンボさんの
ダンボさんの初 Mac を聞くっていうね、
なんかいやそれをまたなんかちょっとじっくりダンボさんに聞くっていうね、いろんなところで実はダンボさん の、うん、昔の話って記事化されてたりするんですけど、そうそうそう、まあ改めてダンボさんを振り返る、
ダンボさん大解剖の
巻き、大解剖の巻き、あ、それちょっと面白いかもな、
ね、
ちょっとなんかや
る、愛の美奈子さん、インスタント焼きそばの湯切りアプリ、
う
ん、そうそうそう、
あ、そうだからそういうなんかまあギャグアプリってね昔よくあったしね、なんかそういうのが、
そうなんですよ、
結構もう
今日ね、今日も結構いっぱい喋りましたけれども、
まあなんかちょっとねMac が盛り上がって嬉しいし、
うん、
まあこれでまたなんか来年以降のさ、まあ、Apple も面白そうだし、まあ今年多分なんもないと思うんだけどさ、なんかあったらやだな。
はあ、なんだろうね、うん、どっちにしても我々はこう、うん、お金をね使って生きていくんでしょうねという
使えるお金があるんだったら使いますよ、
はい、頑張ろう、
お金がなくなったらその時はその時
だ、頑張って働こう、
頑張って働こうというわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい
ガジェタッチ、
お送りしたのは柚木ひろみと
リンクマンでございました。
バイバーイ。